うーわ、やっぱ、今年一個も喋ってなかった。というわけですいません。大変ご無沙汰しておりました、月見でございます。いや、やってなかったわけじゃないんですよ。リアル公演参加してなかったわけじゃないんです。2025年数えたら6個参加してました。なんだけど、喋ってなかったね。参加した公演タイトルをつらつら見返すとね、失敗したやつも成功したやつももちろんそれぞれあったんだけど、失敗したから喋りたくなかったとかっていうのはなくて、で、成功したのに喋ってもないっていうのは、それぞれ そうね、ちょっといろいろ思うところがあって、喋りづらかったんだよなーっていうのはあります。すいません。そうなのよ。成功したんだけど、ちょっと、って自分の中で腹に落ちないのがあったり、失敗したのは失敗したので、それで、収録してもいいんだけど、話しとってもよかったんだけど、多分喋り出すと、もう多分いろいろ愚痴が止まらなくなりそうだったから喋ってなかったのかもしれないよねっていう、そんなちょっと軽い自己分析をしつつ、今回話すのは、もうつい最近参加してきました。2025年年の瀬に参加してきました。スクラップのリアル公演、謎だらけのピラミッドからの脱出についてです。ね、新作がね、ほんとここ何年かは、ね、新作これやりますって発表になってから地方に来るのが本当に早くなったので、そう、これでも早い方。本当にこれでも早い方。だって前はね、結構年単位で待たなきゃいけなかったんだけど、本当に1年前後で来るようになったでしょ？嬉しいよね。そして、今年は今現在12月末の段階でだけど、本当に雪が少ないので、峠を越えて 林県のアジトまで通える環境だったので、これはちょっとね、雪少ないうちに、ね、年明けないうちに、ほんと早いうちに行っとかないとっていうことで、わらわらチケット取って 行ってまいりました。いや、ほんと雪少なくてよかった。で、成功失敗で言うと、成功しました！イエイ！ パチパチパチパチパチ。いや、久しぶりにとてもとても気持ちいい成功でした。行く前は、ホームページのね、あらすじとか、いろいろ読みながら、無理っぽそうとか 思って、今回も失敗するんだろうなって思いながら行ったんでしたけど、蓋を開けてみたら、参加人数16人中、私と夫のチームで2人成功という形でした。何チームいたかはね、ちょっとね、わからないんですよ。ルーム型なんだけど、机も椅子もないっていう、で、手荷物も持ったまんま、とにかく置きっぱにしないように移動してくださいっていうスタイルだったので、チームではね、ちょっと数えられなかったです。ただ最後に、司会の方が何人中何人っていうことで、何人参加してましたっていうことをおっしゃってたので、あ、そうなんだと思って覚えてたのが、全体で16人。で、成功したのが私たち2人っていうことでした。いや、これ本当にね、言うたら偶然の賜物って、もうこれはね、夫のひらめきに本当感謝です。いやー、本当何の気なしに本人は言ったらしいんです。ちょっと、俺思うことあるんだけどやってみていい？っていうんで、あ、どうぞっていうことでお任せしたら、見事それがね、大正解だったっていう、すげえな、あの人。いやー、私はちょっとね、思いつかなかったですね。 というわけで、私的にはごっちゃんゴールかな、これは。組んだ人に恵まれたっていう形になっちゃうんだけど、あと、あれだな、こう全体の、こう、謎の流れとかバランスっていうのは、私はどっちかっていうと苦手なタイプだったかな。一応ね、1チーム3人までで3人推奨っていうことだったんだけど、特にね、他のソロ凸の人と組まされるっていうか、ソロ凸の人とこう組み合うっていうことは特段なくって、最近なんかね、スクラップこのタイプ多いよね。無理くりこう組ますっていうのはあんまりない気がする。で、まあまあ、私参加した回も、ソロはね、いなかった。大体2人以上だったからね。そうそう。で、3人推奨だったんだけど、やってみたらね、いや、2人ぐらいが多分一番身軽でいいと思う。よっぽどやっぱり解ける人ならソロでもいけるだろうし、実際スタッフさんのテストプレイでね、1人でなさった方がなんか成功したとかっていう話もあったので、やれる人は1人でもやれるしって感じかな。私たちは、まあ、お互いのこう、いろんな意味でのパワーバランスがね、2人でちょうどいい感じだったみたいで、なんかうまいことできましたね。分担もそれぞれしつつ、次どうしようかみたいな話し合いもしつつ、あれ、3人、まあやっぱ3人が限度でしょうね。だと思います。でも、やっぱちょっと苦手なジャンルの案があったから、そこが、なんだかなって感じで、私の中では、ちょっと苦手意識はありましたけど、いやー、ストーリーが本当に良かった。ストーリーの流れが良かったし、何より、メインキャラを、声優の大塚明夫さんがされてて すっごいイケボを浴びながらやれたのが私はちょっと幸せでしたね。私の中で大塚明夫さんっていうとね、あれなんですよ、ブラックジャック、どっちかというとそうね、ブラックジャックかな。最近ね、ルパン三世の次元引き継ぎなさってるけど、まあね、大塚さんの次元すごく好きだけど、こう私の中のイメージではやっぱ一番強いのはブラックジャックかな、と思うと、もう本当にすごくね楽しかった。そういう意味ではすごくね大塚さんで楽しかったですよ。いや幸せだった。で、こうなんかこのパターンで成功できたっていう、こう、うちらだけ成功した、で、こう自分たちの中でもこううまいこと流れに乗れて、本当に綺麗に成功できたっていうのは、調べてみたらね、3年前でしたね。3年前の同じく年末に火星からの脱出をやってるんですよ。この配信の収録でも残ってるんで、日にち年月日確認したんですけど、3年前でしたね。火星脱出の時とね、本当に似たパターンで、とてもいい流れで、とても気持ちよく脱出できて、しかも私たちだけっていう、この、なんだろう、すごく合致した感じがね、良かったです。なんか、年末で雪の少ない年の公演は、なんか参加すると成功できるかもしれないというジンクスができるんでしょうか？どうなんでしょうか？だとしたら、ね、積極的に雪の少ない年末は攻めたいな。なんかあればいいけどね。やってないやつで、やりに行こうっていうのがあれば、積極的に参加して、このジンクスをこう、確固たるものにしていきたいところではありますけどね。というわけで、そうですね。 楽しいので、他のところでもまだこれからやるんだよっていうの人がいれば、本当ぜひ参加してみてください。本当ね、手荷物はね、少なめにね。でも私たち行ったところだけなのかな。いやでもそんなことない、多分まあ大きい荷物は有料で預かってはくれる。どこのアジトでも多分そういうサービスやってるはずなんで、預けることもできるんですけど、なるべく身軽にね行った方がいいと思います。そして、できれば床に座っても惜しくない服で行った方がいいと思います。あんまり着飾っていくとね、結局その机椅子がないからね、床に座り込んでやるしかないんですよ。幕張メッセとかああいうところのパターンね、ああいうタイプの感じです。まあ私胃の一番に座り込んでやってたからね多分ね、もうなんかみんな立ってやってる中で、よっこらせって一人座り込んでやってたからね。それ真似されちゃったのか、まあ結局座るしかないっていうことになるんだけどね。そんな感じです。はい、ぜひとも。あとね、あれだ、持ち帰り謎1個ね、買って帰ったんで、あれもねできれば年内に、ね、忘れないうちにやろうかなと思います。今年は本当に終わりよければ全てよしな感じの年でございました。楽しゅうございました。というわけで、もう一本今年はね、今年の2025年の総括を収録して終わろうと思います。てなわけで、以上、月見でした。